啊，因为十分钟的时间吼，啊，我想讲咱就差不多啊三个人吼，啊，你讲十分钟问题提出来，啊，我们请教大家一位吼，啊啊了以后啊，咱再出讲了以后再请因两位啊演讲者啊来做啊做会来回答，好啊，安尼讲好吼。啊，我是讲吼，啊，做主持人吼，我即先来问两个问题吼，问一个问题啦吼，按由两个人来答吼，啊了以后各两个甲三个安尼好啊哈，啊，问题问了以后，再由两位做回来回答，好，这是两个干嘛的就好。啊，我要请问吼，阿萨达先生哈。啊，一个问题，啊，伊拄啊讲一个中立国，啊有五个条件吼，啊台湾是小国家，啊嘛是无被改变现状，啊重视啊一个哈、啊、保障国、保障国吼，因、啊、爱有一个产物吼，啊对因保障国有利益，啊对这个问题我想要问啊萨达先生吼，啊钓鱼台吼，啊日本是讲性格爱咱吼。啊，最近有一挂争议的问题，你感觉就讲那钓鱼台吼，香港爱兰附近的海域吼、哦，来建造一个中立化，敢有这个可能性？对国际法的角度吼、哦，啊，对日本的立场上面款，同款的问题我要问吼、哦，啊，这个马亚马先生吼，当海峡因为中国对台湾的一款诉求吼。哦啊，咱台湾要宣布中立国、中立化困难，但是呐，从台湾海峡迄、那个水域哈啊来宣布中立化，迄、那个可能性伫国际法伊个想法是啥物款哈？啊，这是我对两个哈提出一个结论哈。好来，各两位甲三位好无？来开始哈，开枪。啊，请九分钟，我请问两分钟哈。
我问题真简单哦，我想请问两位先生哦，准讲台湾若讲中立，啊，中国若要打台湾的时阵，这个情形要安怎处理？
你要请问哪一位？
两位。
哦，你要请问两位哈。好来，各两位。好来，下一位哈。啊，请陈什么教授，请。
哎，我想请问一个，严正彦
教授的先生，
就是讲伊其实文章内面有讲到，过来看的哪些变形的，这款的中立国啦，啊，研究中立国，一个是叫做国际政治上，啊，不是国际法律上，国际政治上的中立政策嘛，这款的做法。啊，另外以为啊，有讲有缺乏保障国的新型永久中立，就是讲无保障国家诶，即款新型的永久中立。啊，佮讲着讲有一款叫做啊，就是非主权独立国家独立国实体的永久中立啊，即几啊观念啊，你知影讲伊感觉讲。啊，各一款的可能较适合台湾嘛。啊，另外我一个问题就是讲，保障国是不是一定爱伫周边的大国？若讲台湾目前虽然无讲介侪国家甲咱签订，啊，但也是有23个邦交国。即款邦交国，若讲台湾啊，经过公投这边呈现完了以后。即个邦交国甲咱同意讲，咱是啊，因支持咱台湾变做一个永久中立国。即款的邦交国的成立，敢有啥物意义？
好，请右上甲萨达先生发言，好，请甲一上加一个好。啊，上尾个一个好吧？上尾个一个，好来，这位后边这位先生。
是台湾的运动啦，吼、哦，我叫黄汉生，我想要提，我的问题是讲，那要推设这个中立国吼，看有啥 物款的国际的组织会当来协助较方便？是还是爱用即个国际组织来推动，还是讲咱含国内加诶即个相关的即个讨论吼来推动，诶即个相关的外交来推动比较有可能？啊，我是希望讲阮诶即个立党有一个国际立党的即个组织吼，啊，来用即个国际立党的帮助来推动。毋知两位学者诶看法是安怎？因为真正诶主席吼，立党伫一寡国家拢是较细，但是若是较远诶国家，比如讲欧洲，还是即个澳洲、Australia， 拢是有伫因诶国内是有影响到诶第三大党。啊，看上啥物款诶国际组织来推动是较有可能。
你即个问题要对啥物人先讲？
两位
啊，两位哈，啊好。来，阿你麦克风哈，啊，是不是咱请苏达先生先来回答这个问题，好不好？啊，请右上，请给大伙理解哈。来，
我这，发質問いただきまして、まだ理解できていますか？お答えできない状況であります。まずは尖閣地帯を中立的な地に置くという最初のご質問なんですけども。尖閣の問題については私自身は領有権の問題というのがまずあると思うんですけれども、実態として最も大きなのはやはり漁業権の問題が大きいのではないかと思います。領土の問題というのは主権に直結しますので、国民的な、世論といいますか世論は大きく反応しますけれども、実態として何が重要かといいますと、例えば台湾については台湾の漁民が近海に漁場を持っていますので、それをどれだけ保障できるかということが重要だと。そうすると真の問題と、それから、主権という、やや抽象的なところのレベルの問題というのを直結すると、おそらく真の問題の解決ができなくなる。でそういう意味では、日本と台湾との間で漁業問題について協議を開始していると思うんですけれども、そういったアプローチをするというのが最も全体で知ると望ましい方向かなと思います。で、そうすると中立地帯にするということになりますと、やはり国と国との合意協定ということになりますし、でそうなりますと、その尖閣は どこの領域であるのかということがまず、その前提となりますし、で果たして日本と、台湾を含めた形のそういう政治的な協定が結べるかというのは、とてもなかなか難しいですね。ですからそういう中立の問題を含めた形での解決というのは、尖閣の場合には真の問題の解決からは少し遠くなるのかなというふうに思います。
はい、请右さんお願いします。
今天各位提出问题可能没有办法完全的回应，我首先关于就是这个钓鱼台问题，这个问题和领有权的问题相关。那对于台湾而言，其实重要的是渔业权，但是如果把这个问题跟领土，这个领土的领跟主权相结合的话，其实并不利于这个问题的解决。所以更何况就是在将这个海域中立化的过程当中，必须经由双方的合议来订定协定。但首先我们必须先界定就是钓鱼台的这个范围，那如何去界定它呢？这也是一个问题。所以真的能够就是将这个海域就是中立化，这一点有非常大的困难。
それから二つ目のご質問で、中国本土から攻撃があった場合どうなるのか、簡単そうな質問ですけども非常に難しい質問でして、攻撃を受けた場合には、国際法上は、受けた側の国が自衛権というものを持っています。で自衛権というのは国の権利ですので、まず、台湾の国家性というのは、先ほど前山先生が説明されました国家性というのが問題なんですけれども、例えばパレスチナという存在があります。でパレスチナの問題というのは最近、国家であるのかどうかというのが国連でも問題となっていまして、アメリカはパレスチナというのはまだ国家でないというふうな話ですし、アラブ諸国というのはパレスチナは国家だというので、国連総会で、国家としてオブザーバーの地位を得るとか、なんかそういう解決が最近できたばかりですけれども、 でそうするとある例えばアメリカを含む一部の国にとってはパレスチナというのは国家ではない。じゃあパレスチナを自由に攻撃できるのかというとそれはそうではないで、客観的に国家である、つまり、政府、領土、それから住民という国家の要素が備わっておれば、国家として、実体として存在するという場合には、やっぱり自衛権というのを持つと思うんですね。でそうすると中国から攻撃を受けた場合には、やはりパレスチナが自衛権をおそらく持つのと同じように台湾も自衛権を持つというふうに思います。でそれは台湾個人、台湾だけが対応できるというのはそうだと思いますけれども、じゃあ他の国は助けてくれるかという問題ですね。でこれは他の国と条約で助けるというふうなことを約束しておれば助けることができますが、でその約束があるかどうかというのはいろんな方法があるんですけれども、ただ国連に入っている場合どうかと言いますと、国連に入っている場合には、侵略に対する、集団的な制裁ということがあります。で国連の制裁には経済制裁、軍事制裁ありますけれども、侵略を受けた場合には、軍事的に助けてほしいということになりますね。でそれが、可能かと言いますと、国連の、現在の体制は、先ほどもちょっとお話ししましたけれども、国連加盟国が侵略を受けた国を軍事的に助けるという義務まではありません。それは特別な協定を結んで初めて義務だということなので、経済制裁は義務ということが可能ですけれども、分析には義務でない。で義務である形で、助けてくれるというのはどういう方法があるかといいますと、一つは同盟ですね。かつての米台の同盟のようなものがあれば義務としてアメリカが助けてくれる。でもう一つは永世中立です。で永世中立というのは先ほどお話ししましたように保証国というのが入っています。で保証国というのは、永世中立の、独立が害された場合には、それを助けるということを条約で約束しています。ですから保証国がある場合の永世中立の場合には、台湾が中国から侵略された場合には他の保証国が助けてくれるというふうな形になります、ね、ですから国連に入るのと比べると同盟関係を結んだり永世中立の場合の方が、他の国による援助というのは、少なくとも、法的な形では受けやすいということになります。ただ問題は同盟と永世中立のどちらが容易かということで、同盟の場合には、例えばアメリカとの話、同盟関係ありましたけれども、米台の同盟というのは、比較的容易に進みますけれども、永世中立の場合には、周辺の関係国全てが保障するということになりますと、中国に保障すると思うんですよね。この中国が台湾の永世中立を保障するというのはなかなか難しいということで、永世中立の場合よりも同盟の方が可能性としては高いと思います。いずれにしましても自衛権の行使は可能ですし、それ以外の他の国による援助というのはいろんなレベルがあるというふうに思います。
请教さん、简短的话题。佐田先生、请你们回答一下该沟通，很简短就好。强力攻打不下来。
关于这个问题，就是来自中国的攻击要如何对它呢？这个问题非常简，看起来很简单，但其实非常困难。首先，关于自卫权的问题方面，这其实是国家的权利。刚才曾山老师也提到了，这个关系到属于国家性的问题。那么在前一阵子，就是巴勒斯坦在联合国的这个问题当中，我们也可以拿这来作为借鉴，就是其实不是所有的国家都承认他的国家的地位，例如像美国，就并不是这么认同。那这并不代表说可以对于巴勒斯坦做自由的攻击。所以其实国家只要具备了政府、领土、人民的话，就齐备了国家的要素，所以就应该具备自卫权。但是台湾能不能够自己独立对抗呢？所以如果是有跟其他国家的约定，就可以得到了援助。另外就是在刚刚我也提到，就是联合国的这个对于侵略的制裁，事实上就是这并不是，就是在军事制裁方面，这并不是一个义务。虽然在经济制裁上，这是一个义务，所以必须靠的就是同盟。例如说，如果美国与台湾之间有同盟关系的话，所以从这 这一点比较起来，其实与其加入联合国，其实永久中立是比较具有这个法律上的保障。所以简单来说，就是自卫权这件事情是可能的，但是由于中国并不可能就是去保障台湾，协同保障台湾，所以在这一点方面可能会有些困难。
それから三つ目、中立の問題として、私は最後の方で、保証のない衛星中立があるかもしれないとか、あるいは国家でないものによる衛星中立があるかもしれない。じゃあそのどうなのかということなんですけども、台湾の国家性について特に問題にすることなく衛星中立を宣言するということはあり得ると思います。それは場合によっては国家と同じような扱いで、台湾が衛星中立の地位を得るというふうに考えることもありますし、いろいろその他の国がどういうふうに考えていくかというのはあり得ると思うんですけれども、国家かどうかということをこう明らかにすると、やはり独立ということが明確に宣言するということになります。そうすると、中国が、独立宣言すれば軍事介入するということができます。それは望ましくないと思います。ですから、国家中立、衛星中立国であるということは言わず、衛星中立の立場を宣言するということはあり得ると思います。ただその保証国がない形の衛星中立というのはどういう意味を持つかということですけれども、衛星中立というのは自ら中立と矛盾する行為を取らないということですので、これは自ら義務を引き受けるわけですね。何も得るところがなく一方的に義務を引き受けるというのはあまり意味がないことでありまして、ですから得るものというのは保証というものが必要で、保証を得るために自らは中立というのを維持するということを選ぶわけですね。ですから保証のない形というのは、どのぐらい意味があるかというのはやや疑問があります。ただ政治的には保証がない形で中立を宣言するということは歴史的にもありますし、例えばスウェーデンあるいはフィンランドなどもそれに近いと思いますけれども、対立関係のちょうど緩衝地帯にある国というのは中立であるということを宣言することで、どちらの側にも不備していない。例えばスウェーデンフィンランドの場合は、自らは反ソ連ではないですよということを明確にして、ソ連からの緩衝のようなものを排除するという意味はあるんですね。ただ究極的に安全を保障する場合に、もし侵略を受けた場合に助けてくれるかということになると、やはり保証国がある、衛星中立とそれがない、単なる宣言というのは大きな違いがあるかなと思います。それから台湾を承認している国との関係というのは、これは台湾の政府を承認しているというだけですので、だからといってこういった承認している国が助けてくれるかというと、そういうことには直結しないだろう。ですから台湾の承認を行っている国が台湾の安全まで保障するかというと、それは別の問題ではないと思います。
简单来说就是关于没有保障国存在的永久中立的话，恐怕就必须要像是瑞典的中立政策的这种形式去进行。但这当然就是在发生实际上的武力攻击的时候，可能会面临到的是是否能够得到援助的状况。但是这个时候就会变成说，如果到时候有外国来进行国内干涉的时候，这就成为另外一种法律上的问题。另外还有就是台湾的邦交国若给予台湾就是永久中立的这个保障的话，那问题就存在于说，是不是能够台湾在发生就是遭到武力攻击时，能不能直接得到援助？这恐怕就是另外一个问题。
最後に国際機構に加入することによる安全保障の問題ですけれども、国際機構というところになります。一つは国連ですね。それ以外に何があるかと言いますと、地域的な機構という可能性がありますが、残念ながら東アジアには安全保障に関する機構というものが存在しません。ヨーロッパには、NATO はありますし、それから OSCE というヨーロッパ安全保障協力機構というのがありますけれども、そもそもないということが一つの問題でございます。それからもう一つ たとえあったとしても台湾がそれに加入することが容易かと言いますと、それはなかなか中国との関係で難しいと思います。例えば WTO という貿易に関する機構がありますよね。で台湾も入ってます。でただそれは、国家でない形の経済的な関与として入っているということは別にして、経済に関係する WTO においてさえまず中国が入ってその後に台湾が入るという形を取ったり、国家としてではないという形になりますね。ですからそういう経済の機構であっても難しいということになると、これが安全保障に関係する機構に、台湾が入れるかというと、これは少なくとも中国が入っている場合にはほぼ不可能に近いので、ですから北米の場合も同じようなことですけれども、そう考えると国際機構に入ることによって台湾の安全保というのは、現実的にはなかなか難しいかなというふうに思います。
不谈到国际组织的就国际组织的参与来进行永久中立的话，目前在现实上唯一可能就是联合国，但是联合国的话，目前我们知道有很多参与上的问题。另外可能性是区域的组织，但是可是在东亚这个地方，并没有像 EU 一样的，或是 NATO 的这样的关于安全方面的这个机构。所以，更何况如果说加入的话，那是不是就真的对台湾好呢？以 WTO 这个参与为界定的话，台湾同时也和中国一起参与，不过其实是中国先参加之后，台湾在其后加入，对，在中国参加之后再加入，所以并且台湾的身份实际上是以非国家的身份加入的，所以如果说真的在触及的，这个是经济组织吧，经济组织，如果在安全问题上面的话，中国也先加入的状况之下，那台湾如果也在这个组织加入的话，对台湾而言是不是真的好呢？这个问题必要再多探讨。
好，因为时间关系哈，这个马亚马先生说，be short。
Yes, very brief. 台湾海峡の中立化の問題だけをお答えした後は、浅田先生が 100% 完全にお答えしてくださったと思いますので、台湾海峡のニュートラライゼーションのことだけお話しします。これは非武装化とか、そこで作戦行動を取らないという意味の中立化です。でそれは関係国の合意があれば、それは関係国の間で有効に成立するだろうと思います。例えば、もし台湾がそのアレンジメントに入れば、台湾、中国、日本、アメリカってあり得るんです。ただ、それは一つ問題は、台湾海峡っていうのは、多分排水コリドーがありますよね。だからそこは誰でも通れるし、誰でも作戦行動が取れるところなので、他の国には対抗できないだろうと。別の国、例えばオーストラリアとかが入ってなければ、そこだけの問題はあると思いますが、関係国の間の合意があって、台湾もそこに入れるんだったら、ただその意味での台湾海峡の中立化はできるだろうと思います。ただロシア海軍がそこに入る、条約には入らないけど、そこで作戦行動を取るとあれば、それには大変
因为呢，前田老师刚刚对于大部分的那个疑问都很进行详细的回答，那我就针对这个台湾海峡部分做详细的说明。那台湾海峡中立当然是指说要将海峡非武装或那个非军事化，而关于这个非军事化呢，当然是在关系国家之间呢，就是说条约缔约国相关之间才有效。例如说台湾、中国、美国跟日本，当然只有缔约这些相关国家才会有效。但是问题，有一个比较重点的地方是说，在台湾海峡之中，因为有一个公海的航道，那他国就可以通过。比如说澳洲，他如果没有加入这一个永续中立国这个条约，可是他还是可以通过。所以说，就是会有这种状况会发生。但是原则上来讲，台湾海峡中立是有可能。